来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今回、2本続けて、収録ということで、引き続き雄三さんと多田さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
よろしくお願いします。
前回ね、放送は前回の収録は育成、そして運営っていうところをメインにお話ししていただきました。今回は、育成運営に携わることになる、きっかけっていうところのお話を聞けたらなと思います。まずね、この、まあ、チームの立ち上げであったり、今までの人生の中で、いろんなところで、人に会ってこられたと思います。今の仕事につながるキーマン、出会った方についてお話を伺えたらなと思います。じゃあ、まずは、多田さん、よろしくお願いします。
あ、お願いします。じゃあ、僕から。キーマンって、お話しいただいて、僕、二人の方が思い浮かんだんですけど、一人は、僕が2013年、初めて再挑戦したときに、その時はもう、チームが決まってるから、サインしにおいでって言われたんですが、で、来てみると、もう現地で、他の選手で決まってるから、枠がないよって言われたのがタイのキャリアのスタートなんですね。で、その時に、おい、ふざけんなと思いながら、違うチームにテスト行きながら、活路を見出そうとしたんですが、なかなか決まんなくて、で、その時に、日系のサッカーチームの、子供たちと触れ合ってもらえませんかって言われたのが、きっかけで、サッカースクールに、まあ、指導というか、交流に行って、たんですね。で、その時の子どもたちの、環境だったりとか、タイの日本人学校に行ってる子たちが、プロサッカー選手と触れ合うことで、こんなに目を輝かせるんだ、こんないい顔するんだっていうのが、あ、タイっていいかもな、タイで日本人の子どもたちと関われることってすごい僕らにしかできないことを提案できるんじゃないかなと思ったことが一つで、その、仲介というか、そのチームを紹介してくれた方に、今後の僕の、キャリアを見出してくれた方かなっていうのが一人と、あとは起業してから、僕も社長1年目からスタートしたんですが、右も左もわかんなくて、例えばスタッフへの対応の仕方、距離が近すぎると、なかなか難しいよって話も、教えていただいたりとか、やっぱり経営者っていうのは孤独なもんだから、それを受け入れられないと、なかなか難しい、管理する、把握するっていうのは難しいと思うよ。友達じゃないし、僕は仲間だと見てても、一スタッフからすると、どうしても仲間っていうくくりよりは上司、ちょっと一線を引きたい存在になるってことも理解して行動をしないとっていう話を教えてもらったりとかっていう方がいらっしゃると、今まで僕がやってきた、なんか選手同士だと肩組んでイエーイってビール飲みながらみたいなので、心を通わせてたのが、そうじゃない一線の引き方をしなきゃいけないみたいなことを教えていただいたことがあって、その二人の方に出会えてよかったなと思ってますし、今でもその方たちとも交流はあるんですけど、いろんなことを教えてもらえる、師匠というか、恩師というか、そういう方は、思い浮かべましたね。
わかりました。ありがとうございます。では、ゆうぞうさんお願いします。
そうですね、僕も、2人いるんですけど、1人は、それこそもう本当、2005年ぐらいの時からの付き合いで、なんかちょっと名前はあまり出さない方がいいかなと思ってるから、お店を一つ僕東京で持ってるんですけど、それを、立ち上げるきっかけになった方が、一人。で、今でももちろん、関係を続けさせていただいて、すごくこう、いろんなアドバイスもいただいてます。で、二人目が、それこそオーストラリアのウロンゴンっていう場所に最初に行ったんですけど、そこでサッカーした時に出会った日本人の方が、今のこのセカンドキャリアにおいてすごく、こう、僕にいいアドバイスをしていただけたり、なんか困った時に、なんか聞ける人がいてくれてるのがすごく 今の自分のこのセカンドキャリアに生きてるなって感じてますね。なので、なんか僕が、こうよ、言ったらビジネスするのも初めてだったんで、サッカー辞めて何しようかってところから、まあ、とりあえずサッカーでこう、恩返ししていきながら、自分のやりたいことも見つけていこうって時に、いろんなアドバイスもしていただけましたし、それこそスポンサーをこう、獲得するために、資料をどうやって作ろうみたいな。まあ、そういうのも、一からというか、まあゼロからですね。いや、こういう時ってどうすればいいですかとか、どういうことをこう、考えながら、プレゼン資料を作っていくかとか、そこでね、教えてもらえる人がもしいなかったら、多分今のね、そのサッカースクールも多分成立してないと思うので、そういう意味でこう、オーストラリアのウロンゴンってところに行った時に、こう、そういう方と出会ったってことが僕にとってすごくラッキーだったし、まあ、来るべきして来た場所なんじゃないかなって僕は思ってるんで、その二人にはすごく感謝してます、今も。
ありがとうございます。やっぱりこういった感謝できる方との出会いっていうのは、お二人にとってどんな価値がありますか？まずは、田代さん、ゆうぞさんどうですか？
どんな価値ですか？そうですね。なんか僕、まあなんか運がいいなってちょっと思ってる部分があって、なんか価値って言われてもちょっと難しいんですけど、なんかこう、その時その時で必要な人が、たまたまこういてくれて、助けてもらってるっていう感覚がすごくあるので、自分はラッキーだなって思ってて、そうですね。すごく感謝してるんですけど、はい、自分から引き当てたなって自分は思ってます。
引き寄せたいう感じですね。
はい。
じゃあ、多田さん、どうですか？
やっぱりそうですね、まあ、先ほどのスポンサーの話に、前回の話か、スポンサーの話に近いような気もするんですが、やっぱりギブアンドテイクが前提の中で、先に大きなものを与えてくれた、まあ、彼らに対して、やっぱり何かあった時には、こちらから全力で助けなきゃいけないな、とか、手を差し伸べたいな、とか思う存在なので、ただまあまあ僕より大先輩の方たちなので、僕の助けがそもそも必要じゃないのかもしれないんですけど、やっぱり気持ち的にはもう先輩が言うことだったら何でもしますみたいな、感覚ではいますね。
ね、信頼関係がすごいあるんだなってすごく感じて、僕もね、やっぱり今こんな仕事してますけど、いろんな人の出会いがあって、頭上がらない人もやっぱり参入に行ってます。電話かかってきたら、電話かかってきたら、行こうかっていうような人がやっぱりいるんで、あとやっぱりみんなそうなんだなっていうのを感じながらお話聞かさせてもらいました。じゃあ、続いて、もしかしてこう、ね、お二人が現役時代のことのお話になるかもしれないんですけど、まず、海外移籍するなら、若い頃にした方がいいと思うかどうかっていうのをお伺いできたらなと思います。じゃあ、多田さん、お願い
か
し
ら行き
ま
ます
す。
か？
はい。
いかがですか？これは、本当に、選択肢があるなら、テーブルに載せていいんじゃないかなと思います。というのも、僕は30になるまで、海外でプレーできるってことは想像しなかったですし、選択肢にも入ってなかったので、ただ、もっと早くから知っとけば、僕、タイで一番になれたんじゃないかな、若いだったらっていう話だったりするんですけど、なんで、タイで一番になれるかもしれないって、もし思えてたら、タイでやりたかったと思ったかもしれないですし、なんで、日本国内で、何かチャレンジすることだけを考えている方がいらっしゃるんであれば、世界に目を向けるとチャンスはたくさんあって、そうですね、大きな刺激もたくさんあると思うので、まず、日本にとらわれることなく、という視野が持てる人は、どんどん外に目を向けていいんじゃないかなと思ってます。
わかりました。わかりました。ありがとうございます。では、誘導さんどうですか？
そうですね。僕も海外移籍についてはすごく前向きで、まあ、実は僕自身、本当30、まあ、手前、28ぐらいまで全く興味ないというか、その海外に。で、むしろ、そう、外に出たくないというか、まあ、言葉もできないし、まあ、今のままでいいやっていう部分があったんですけど、まあ、海外に移籍しないといけないと思ったのは、やっぱり他の、要は J リーガーと同じことやってても意味がないので、全然違う道進まないとって思ったところから、まあ、ちょっと海外移籍考えるようになって、でも外に出てみたら、やっぱ自分の価値観とかもやっぱ全然変わるし、今まで一回も後悔したことないんで、このオーストラリアに来たってこと自体が。なので、もし、まあ、海外に興味ないっていう方もね、いっぱい多分いると思うんですけど、まあ、外に出たら外に出たで、すごい、こう得るものがたくさんあるので、まあ、今の僕から思ったら、やっぱり、海外に行けるチャンスがあるなら、行って挑戦してみてもいいんじゃないかなとは思います。
ありがとうございます。何か
皆
海外、
さん、そうです
どうぞ。
ね、ちょっといいですか？言うと、例えばさ、うちのクラブはあるんだけど、こうやって今、海外においでよ、目を向けてみなよ、みたいな話をしてるじゃんか。で、うちは、日本人の方、インターンで来ていいよって言ったりはしてるんだけど、そんなのはあったりするの？
インターンってこと？うちのチームで。
例えば、日本の大学から、この、1ヶ月、2ヶ月の休み、研修させてくださいみたいな、勉強させてくださいみたいなところで、例えば問い合わせが来たら、受け入れない。
あ、受け入れれるけどね。まあ、むしろ
そう
コ
だよ
ーチ
ね。
は常に、
ね。
必要なんで。
まあ、海外を肌で感じてもらって、というのも、やっぱり海外に出るときって、なんか怖いから行けないっていうのはあるはずなんだよ。誰頼ればいいか分かんないみたいな。で、俺がやっぱり当時そうだったし、っていう時に、まあ、この、放送を聞いてくれてる方が、田代さんと過ごせる1ヶ月最高じゃんっていう、で、海外のことも知れて、サッカーに携わっていきたくてっていうことができる1ヶ月って最高じゃんっていう大学生って、相当数いると思うんだよ。で、そうやって定期的にインターンで来てくれることで、俺らクラブの話、うちのまあまあ、クラブの話で言うと認知が取れて、知ってもらう機会が増えるってことは、うちにとっても良くて、双方ウィンウィンの関係は作れる気はするんだけど、だからもうここで声を大にして、インターン受け入れますって言えると、興味ある人は連絡くれるんじゃん。
興味ありますね。
で、うちもインターンは本当に、毎年のように、まあ、タイの、現地の方は毎年のように来てくれて、インターンの方も、年に1回、2回問い合わせはあったりするんだけど、やっぱりどんどん知ってほしくて、っていうのも思うので、で、そのインターンで来た方だけが幸せになる話でもなく、うちにとってもすごいありがたく、チームにとってもすごいありがたいはずなので、たけさん、インターン募集してますって、大きなテロップで出しておいてください。
配信の時に変えときます。インターンの各チーム募集してますんで、直接アポイント取ってくださいっていうふうにまた入れさせてもらいます。で、今実はね、その話を聞いてて、つい先日、大阪の某、なんていうの、まあ、ある程度、道頓堀とかにあるスポーツブランドさんの営業のことあって、そこがセカンドキャリアの育成っていうところで、もちろん G リーグの選手、J2 の選手であれ、そういった方の海外移籍の権利っていう話を一応いただいてて、その話はまた多田さんに別で一回話しようかなと思ってて、そういったところで、海外に今国内でやってる元選手の方で海外にチャレンジしたいっていうところのパイプ役を探しているんだっていう話をお伺いしてたんですよ。で、今日は収録終わって、その後また一度打ち合わせしようかっていうところもあって、もしこういった話が、例えば今回、タイの、僕は多田さんの話もさせてもらってて、インターンの話が出たんで、もしかしたら、担当の方がこんな話したよっていうところで、興味あったら、つなげさせてもらうことは可能ですか？もう、その後どうなるかもお互いの判断に任せようとは思ってるんですけど、いかがですか？
もちろんです。ぜひおつなぎください。
ありがとうございます。ゆうぞうさんもどうですか？ぜひ、
そ
お
うです
願
ね。
いし
一
ます。
度、お話ししていただいて、そこのニーズが合えば、 進めてもらえたらなと思ってますので、そういったところでまたお願いしたいなと思います。
お
で、
願いします。
続いてですね、あとは、そうですね、今、まあ、J リーグの選手でも若い選手とかだと、1シーズン、まあ、通して活躍しないで移籍しているっていうところもあるんですよ。まあ、さっきの質問と同じようなとこかもしれないんですけど、その辺って、まあ、J リーグで必ず、なんていうの、シーズン通して活躍できてから出る方がいいのか、それとも、いや、もう一発勝負で出るっていうのは、お二人はどんな風に感じてますか？っていうは、高さんお願いします。
すみません、どこの話ですか？
ここの人ね、こ
あ、
の海外、J リーグでかな？ 1 シーズン通して活躍しないままに海外移籍するのはどうなのかっていうところは、もしかしたらさっきの質問と繋がるのかもしれないですけど、どうでしょう？
いや、でも、もうそもそも論でいくと、まあ、これだけが全てじゃないとは思うんですけど、やっぱり、短いサッカー人生で、まあ、10年できれば御の字だって言われるサッカー人生じゃないですか。一番、評価をしてくれる、評価が、分かりやすいとお金、まあ、あとはカテゴリーですよね。ヨーロッパでやれるんだったらやりたい自分の付加価値、自分の価値が上がる可能性がある選択だとも思うので、そういうふうに将来を見据えたヨーロッパ移籍、もしくは順当に金銭的な評価をしてくれるチームがあれば、行きたいと思うのは当たり前のところで。で、前回、野々村さんかな、が、ヤフーニュースかなんかで僕も見たんですが、やっぱりそのヨーロッパのその移籍の流れ、移籍の、まあ、圧力というか、には抗えない、レッズの監督かなが言われたと思うんですが、そういうふうに海外からの引き抜きに上がられない。それは金銭的な理由が大きいみたいな話も見たことがあるんですが、それが、多く、まあ、言わずもがな答えじゃないかなと思ってて、やっぱり評価されるチームに行きたいと思うのは当たり前で、で、それが金銭的なことだけではないと思うんですが、例えばヨーロッパのチームに行くから、それを足がかりにさらにビッグクラブの可能性があるって言われれば、気持ちが動かないサッカー選手なんで、そもそもサッカー選手として成立してないはずで、っていうところから考えると、J リーグで1シーズン通して活躍するしないは、大きな問題じゃなく、将来性も含めて、ビッグクラブからオファーが届きましたっていうのは、やっぱり選手としての価値を得られたことになると思うので、チャンスがあれば行く方がいいんじゃないかな、とは僕は思います。
ありがとうございます。優勝さんどうですか？
僕はやっぱり、それは自分次第かなと思うので、自分に自信がすごくあれば、いけばいいと思うですし、まあ、J リーグで結果出してから、自信つけてから行きたいって思うなら、それでいいんじゃないかなって思うのが、まあ、僕自身が高校時代で、いきなりプロに行って活躍できたかって言ったら、多分、無理だったと思うので、大学時代でやっぱりいろんなプロの選手とかとも対戦したり、まあいろんな大学のチームと対戦したことで、どんどん自信ができて、まあ同じ世代のプロのね、選手たちと、まあ言ったら自分の方ができるっていう部分がすごくあったから、プロでこう自信持ってやれたっていうのはあったので、まあその選手がね、高校世代ですごい、もう周りに自分より優れた選手いないっていう自信があるなら、やっぱ海外で絶対チャレンジするべきだと思います。
お二人でね、今お話を聞きながらも、やっぱりその選手自身が持つ自信とか、そういった価値の等を考えてジャッジするんだっていうふうに、すごく感じました、ね。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、最後の質問になるんですけど、この ACL ですよね、に関してのお話なんですけど、一つ目の質問は、クラブチームのトップとして、この ACL をどう捉えているのかっていう質問をさせてもらいたいです。目指すべきとこなのか、どういうふうに認識されているのかなっていうところをお話しできたらなと思います。じゃあ、多田さんお願いします。
質問の、中でいくと、ACL は取りに行きたいタイトルですか？もしくは罰ゲーム、お互いの対象にされるから怖いって思いますか？みたいな話、質問内容なんですけど、そもそも選手として僕は、憧れというか、僕は結局 ACL は行ったことないんですけど、行けてないんですが、ここに書かれてるような罰ゲーム、罰ゲームを指している意味が過密日程になるじゃないかとか、コンディション的に大変じゃないかってことを意味した書き方なのかなとは想像するんですが、一選手としてそれはまずないんじゃないかな。新しいことへのチャレンジだったり、この過密日程の中でどういうパフォーマンスを出せるかだったりのトライとか、どういう発見があるっていうことも常に想像しながら、ワクワクして臨んでる選手が多いんじゃないかなと想像してるんですけど、これはもう僕より誘導に聞く方が実体験も含めて出てくると思うので、ぜひ聞きたいところですね。
そうですね。ACL ってやっぱりね、数少ない、国内だけじゃなくて、海外の選手とやれる舞台なので、僕にとってはすごくいい経験だったし、何回ぐらい参加したのかな？ 4 回ぐらい多分、4年間ぐらいは ACL で外行ったと思うんですけど、まあそれによって、海外にちょっと興味が出てきたし、海外の人たちってこういう風なプレイするんだってね、やっぱ国々で全然違うのでプレイスタイルが。まあそういう意味で、オーストラリアにも来て、オーストラリアですごい、足長くて、こう、やっぱヨーロッパにスタンダードが似てるんだなって思いながらプレイして、そしていい国だなとも思って、で、シドニーに来て、対戦して、その時に、みんなで行った動物園に、今は車で10分で行けるところに住んでるっていう、なんかいろんな思い出もあって、そういう思い出を作れる。そしてサッカー選手としても、こう、いろんな刺激を受けて成長できるっていうのが ACL だと思うので。まあ僕は選手として ACL で戦うことができて、いろんな経験を得れたなと感じてます。
ありがとうございます。で、最後に僕この質問したくて、ゆうぞうさん、たださん、この番組の配信を通じて、どんな方とつながっていきたいかっていうのをお互いに一言ずつもらえたらなと思います。じゃあ、ずっとたださんばっかりなんで、先にゆうぞうさんからお願いします。
はい、2は続けてですかね、この、
そうですね、2
あり
回、
がとうございま
2
す。
回連
はい。
続で大体出るんで、
はい、ありがとうございました。まあ、オーストラリア、シドニーで今、サッカースクールしてて、今5年目なんですけど、やっぱり、まあ、同じ国でもそうですし、まあ、多田くんみたいにタイでサッカースクールを経営していて、同じような状況で、ね、頑張ってる仲間がいるっていうのはすごく僕も嬉しいですし、いろんな情報交換をして、これからもこう、日本のバックグラウンドを持ちながら世界で活躍できるように僕はなっていきたいと思うので、似たような環境であったらもちろんこう、いろんな方につながりたいと思ってますし、それ以外でも全く関係ない、グローバルで活躍してる方とも、つながっていきたいなと思うので、まあ、もし、僕に興味を持っていただけるなら、連絡していただけたらなと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、佐藤さんお願いします。
はい、やっぱり僕たちに興味がある方っていうのとはもうぜひ、つながりたいなと思ってますし、やっぱり僕たちはもう、言うとも同じ、課題を抱えてるんじゃないかなと想像するんですが、やっぱり海外に拠点があるので、発信力っていうことに関しては、日本の方への発信力っていうことに関しては、ぐっと乏しい印象を感じているんですね。なので、こいつら面白いことやってるなって思っていただける方が、もし日本にいらっしゃるんであれば、ぜひいろんな話をしてみたいなと思いますし、それが将来お仕事につながればもう最高に幸せですし、そうじゃなくても、なんか情報交換だけでも、先ほどのインターンの話でもそうなんですけど、何か一人でも多く海外に目を向ける。で、ゆうぞうは ACL を通じてって話だったんですけど、例えば うちらのクラブを通じて海外に興味を持つ人材が出てくるってことは、やっぱりみんなにとっていい話だと思うので、そういった意味でも日本への、周知っていうところは、常に模索しているところではあります。なので、興味持っていただける方、面白そうだなと思っている方がいらっしゃれば、ぜひ伺いたいなと。
ありがとうございます。今日ね、2本撮らせてもらって、長い間収録お疲れありがとうございました。この配信をもって、お二人の活動をずっと追いかけていきたいなと思います。まだ、ゆうぞうさんも時間取れる時でいいんで、まだこんな形で、半年後でやれ、また期間ずれてから、最近こんなことあったよみたいな風に、情報交換させていただける場を持たせてもらえると、幸いだと思っております。
はい、ぜひよろしくお願いします。
本日は、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。